QRL
とは無線用語でただいま通信中の意味。アマチュア無線を愛するあまり田無タワーで働くことになった無線愛好家が満を持してお届けする無線に特化した超オタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは。 JK1BIN 田中です。
はい、こんばんは。 JK1MIG 鈴木です。
はい、もう7月の半ばでございます。
早いね、もう半ばですよ。
半分終わりました、
うん、もうすぐ夏休みになりますね。
あ、もう夏休みですね、うん、いいですね。お子さんたちは、
お子さんたちはいいですよね。まあね、そろそろねお盆休みを計画してる人たちもねたくさんいらっしゃると思いますけどね。
1ヶ月後ですね、うん。
まああれですよね、2本とか9本とかありますけどね、前にね私勤めてたところはね夏休み2回あったんですよ。
あ、そういうとこありましたよ。
そうなんですよ、
うん、7月と8月に分かれてちょっとずつあるんですよね、
お盆はね2つに
ありましたね。
7月のお盆休みの時は結構ねどっか行くのも空いてたんですよ。
そう、うん、いいですよね。
それでね良かったんですけどね、まあ、最近はあんまりこう分散化しちゃいましたからね、休みも自由にとってねバラバラに撮る人が多いみたいですけどね。さあというわけで今日は169回ということでね、いよいよ来週170回でございますけどね。
なんかありますか、
うん、特に何も考えてない考えてないですけどね、はい、じゃあ今日も早速お送りしたいと思います。
メリットさんかな。
この番組は無線機と真空管オーディオのウェブショップ FB サウンド田無がお送りいたします。
続きまして特集コーナー QRV。
さあ QRV のコーナー、鈴木さん、はい、今日は
最近はねあれですね、アマチュアバンドもですね、
はい、
中波帯とか低い方の周波数が割り当てられるようになりましたよね。
あ、
う
ん、
一番低いところだと135キロ、これもね、やられてる方もいますけど、
135キロって言うと、うん、中波より低いですね。
超波より低いですね。それから175キロから475キロかな、はい、ね、また最近解放になりましたからね、まあ、ちょっと条件は非常に厳しいんですけどね、まあ、チャレンジして運用される方もいらっしゃると思うんですけど、この135キロの方はね、ちょっとローカルさんでやってる人がいてですね、ちょっと試験電波を出すんでということで、
はい、
まあ、うちではね、無線機はないのでワイドバンドのね100キロからだいたい受信できるじゃないですか、ね、それを使ってそう信号を、まあ、受信してみたっていうのがありましたけどね、初めてあのバンドで、
受信ができた、
受信に、まあ、すごい近くの人だったんですけどね、それでもかなり信号が弱くてですね、まあ、アンテナもアンテナだったんでね、はい、よくはないですけど聞こえましたね。ちょっと感動しました。まあ、全部自作をされてましてね、
はい、
いろいろと、まあ、試されてる方なんでね。
そうです
か。で、まあ、聞こえたんですけど、まあ、実はこのバンドっていうのは、まあ、前々からまあ解放されてるんですけど聞いたことないですよね、
うん、
更新してるこう曲とかね。
あ、そうですか。
試験電波すら聞いたことがないので、うん、まあ、ただまあちょっと気になる周波数帯なので、まあ、ずっと聞いてはいたんですけどね、まあ、この辺の周波数っていうのは、まあ、アマチュアは確かに解放されたんですけど前々からいろんな業務のバンドがね、
はいはい、
バンドというか無線局がね
ありますよね、
でそんなのがですね、また久しぶりにまた聞いてしまいまして
ですね、聞いたんですか、
ね、しばらくまたサーチをしてしまったんですけど、まあ、まずは200キロとかの辺の周波数ですと、まあ、AM 変調ですね、まあ、はい、要は AM の波でモールス符を2つ組み合わせて送信している、うん、まあ、曲がありますね、
うん、
はい、ご存知ですかこれ、ね、
NDB ですか。
NDB ですね、
はい、NDB です、
はい、まあ、これは航空機向けの、まあ、今はだいぶ NDB を使わずに VOR、DME とかね、うん、あれを使った候補が、まあ、主になってきてますけど、
はい、
まあ、DME っていうのがありまして、まあ、アルファベット2文字このね、の識別信号ですか、これを送信してますよね。で結構これは場所によってまあ組み合わせがあるんですけど遠くの局が聞こえたりしてますよね、最近はでも少なくなりましたけどね、
うん、でも面白いですね、
うん、まあ、この辺ですと、まあ、立川とかですね、まあ、遠くだと大島とかあの辺で出てるのがね結構聞こえたりしてましたけどね、 まあ、そんな受信の楽しみもあったんですけど、まあ、この辺の周波数はその他にもですね、いろいろありましてですね、はい、まあ、昔はまあ、500キロヘルツのあたりでね、CW が聞こえたりいろいろしてたんですけどね、はい、まあ、試験電波を出したりいろいろと信号が受信してたんですけど、最近は全然聞こえなくなっちゃいましたけどね。でこの辺りの周波数は、あとはですね、ちょうどあの中波の放送帯のすぐ下の方ではですね、ナブテックスがありますね。
何でしょうかそれ。
ナブテックスですね、いわゆるテレタイプのですね、うん、印刷電信というもので、ナブテックス、これがいろいろとですね、会場のいろんなさまざまな情報を平文で送ってるんですよ、これが。
あ、そうですか。
日本語と英語と2つありましてね、うん、こんなのが、ありまして、時間帯によってはペロペロ聞こえますんでね。
そうですか、はい、それはパソコンかなんかで受信して、
あ、これはですね、
うん、文字を出すんですね、
はい、まあ、基本的にはテレタイプと同じなので、うん、専用のこれは受信用のアプリがありましてね、これを使うとね、きちんと平文で和文と和文って出てきます。
ああ、そうですか、はい、
ちゃんと漢字も使ってるんですよ。
いいですね、うん、
これがね出てきまして、でいわゆる会場でですね、まあ、自衛隊さんの射撃訓練がこの地域にあるとかですね、いろんなこの流氷物があるとか、うん、そういういろんな情報がこう流れてまして、うん、英語と日本語ということでね、で、うん、各地のですね、まあ、それぞれ海上保安庁のいろいろな、まあ、エリアがありますよね、
はい、
でそれぞれのところで、局がありまして、そこからそれぞれ送信されているということなんですよ、うん、まあ、この辺の関東ですと横浜かな、横浜が比較的安定して受信できる。で夜間になりますと遠くも聞こえてくるというわけですよ、うん、周波数的にもね、この辺がまた面白いんです。なかなか面白いでしょ、こういう業務用。
いや大好きです、うん、
まあ、なかなかねこの辺の船舶とかね、航空向けっていうのはね、面白いですよね。
大好きですね、もうすごく好き、うん、聞くだけでなんかもうゾクゾクします、
ね、うん、そうですよね、まあ、特にあの船舶関係はね、短波帯のこのね、はい、イメージが非常に強いですからね、はい、まあ、こんなのが今これ用の専用のアプリケーションがいろいろ出てますからね、はい、フリーソフトでありますから検索していただくといろいろ出てきますのでね、はいはい、で、まあ、中波帯はまあもちろんあの放送バンドがあるんですが、また放送バンドのちょっと上の方に行くとまた違うのが聞こえてきますよね、はいはい、まあ、以前には、いわゆる東大放送と言われる、船舶気象通報、これはちょっと以前ご紹介したことありますけどね、でこの他にもですね、いろいろ港のですね、交通情報、
はい、
まあ、交通情報、いわゆる船舶の交通情報ですね、うん、これらをやっている、まあ、東京湾ですと東京マーチとかありますね。
あります、
これが結構、いわゆる音声ですね、そのまま情報をこう、うん、送信してます、はいはい、これもラジオのように聞こえますのでね、はいはい、まあ、最近 のジェネカバーの受信機で下の方に合わせていただくと聞こえてくるというわけですよ。これ聞いたことありますか。
ありますよ。北港線はとか南港線はっていうやつですよね、
うん、そうですね、東京湾、まあ、ご存知の方はF とかですね、はい、O とかの信号がね表示されてますよね。
ね、岸壁に出てますね、うん、
入港と、ね、出港でね、はい、それぞれ出てもいいよとかね、はい、出港のみいいですとかね、いろいろそういう信号が出たりしてますけどね、こういうような情報を流したりとかいろいろしてるわけですよ。これが面白いですよね。まあその他にも、まあ、あの辺の高い周波数、まあ、2キロヘルツ、まあ2キロですかね、2000じゃねえや、2. いくつとかそのぐらいの周波数帯ですね、はいはい、この辺ですと、その他にも船舶局向けのいろんな、まあ、情報が流れてると思いますね、うん、例えば瀬戸内海の方の、上流の方の、警報とかこの辺を出している、うん、ものがあっていろいろありますよね、うん、まあ、なかなか中波って面白いですよね。
中波面白いですよね、うん、それも夜になるといろんなとこ聞こえてきますけど、昼間しょうがないんですけどね、うん、夜は楽しみですね、うん、
まあ、ちょっとしたラジオでもね聞こえる時ありますからね、
はいはい、そうですよ、
まあ、こういうのがありましてね、なかなか中波帯面白いんですけどね、うん、まあ、この時期に中波帯の話するのも何でしょうかってね、
まあ、本当は冬でしょうね中波はね、
まあ、それがいいところなんですけどね、たまたま135kHz の信号を聞いてしまったというところが始まっちゃったんですけどね、うん、まあ、それと今中波放送もですね、低い周波数から上のまでもうたくさん出てますよね、
はい、
まあ、昔からまあ出てはいるんですけど、うん、かなりねよく聞くと昼間でもね結構聞こえるとこあるんですよ、関東地方で。
あ、そうですか、うん、
まあ、あの関東ローカルで聞こえてくる曲は、まあ、いわゆる数百キロヘルツのね、数百キロワットの放送ばっかりなんですけど、うん、ちょっと離れたところでもですね、ちょっとしたアンテナを立てると意外とよく聞こえてくるんですよね。
中波ですか、
まあ、いわゆる地方局ってやつですかね、はい
はい、
うん、まあ、夜は当然聞こえるんですけど、うん、昼間は昼間でもですね、減衰するとはいえ、かなりの、まあ、信号の弱さなんですけど聞こえてくるのがあるんで、うん、こういったのも聞くのも面白いと、うんうん、普通の人があまり聞かないというような受信の仕方ですよね。
はいはい、
これがまたアマチュア無線的で面白いんですけどね、まあ、こういうのがあるということでございますけどね、まあ、あの皆さんもですね、いわゆる中波局ということで、うん、アマチュアはいろいろね、割り当てが始まりましたけど、こういった業務局はありますんでですね、ちょっと受信の楽しみもされてみてはいかがかなということで ね、
HF の無線機をお持ちでしたらね、ほとんどの無線機、ね、受信できますからね、トランシーバーで ね、もったいないと思うんですよ。
今100キロぐらいから入るんですかね。
聞こえますね、うん、私はもう HF の受信機で TBS かきHF の無線機ですか、うん、アマチュアの無線機で TBS とか日本放送とか聞いてますけどね、ちゃんと聞こえますからね。
まあ、ちょっとね、あの周波数変えると、少し離れたところも聞こえます
ね。
あ、
当然聞こえますよね、うん、ロングワイヤー
が
あれば、ロングワイヤーで十分、
地元のね、コマーシャルが流れたりとかしてね、うん、なかなか
こ面白いです、
いいですよね。まあ、それとその今ご紹介したような業務局たくさん出てますんでね、これらもアプリケーションを使って受信してみるというのも楽しみです、は
い、いいですね、
はい、というわけで今日はですね、さまざまな中波の周波数で出てる無線局についてお話をいたしました。
さあ音楽の時間でございます。今日鈴木さん、うん、
はい、
何人選んでいただいて、
今日はですね、もう30年以上前のドラマですかね、あの岸辺のアルバムというのドラマがあったんです。
ああそうですか、
八草薫さんとは、ね、懐かしいです、ね、これはあのいわゆる多摩川のですね、
はい、
まあ、水が、まあ、今氾濫しましてですね、その河川敷にお住まいの方々の、まあ、建物がね、はい、あの流されてしまうというね、まあ、ニュース映像でもご覧になった方がねいると思います、
記憶にありますね、うん、僕ら小学生でしたかね。
そうですね、そのぐらいでしたね。で流れを変えるためにあの堤防をね一部あの爆破したりとかですね、ニュースに出たのを記憶してますけどね、まあ、その、まあ、事件というか災害のものをですねテーマにしたですね、岸辺のアルバムというね、
はい、
ドラマ、こちらで使用されておりますテーマ曲ということで、これはもうおなじみですね、キャニスヤン、ギリルダンス、はい、こちらをお聞きいただきたいと思います。
FM ステーション西東京、こちら842、
はい、842便、こちら FM ステーション西東京です、どうぞ。
現在大島上空13000、気流はおおむねスムース。14番チャーリーのシートのお客様からリクエストがありますのでお伝えします。FB サウンドたなしという店では初心者には親切なアドバイス、ベテランの方には DX 通信のお手伝いのために鉄塔の工事や QRO 申請も行っているとのことです。お客様は羽田に到着後すぐにモノレールにお乗り換えになってお店に向かいたいとのことですので、グランドスタッフ対応よろしくお願いします。なお、お店の電話番号は042-452-0038。すいません、 A カーズでお店の取扱商品一覧送ってもらえますでしょうか。
了解しました。
リスナーからのメールを紹介する59。
さあ59のコーナーでございまして、
はい、
今日も
また無線、
もうものすごいメールが、
ほう、
もう聞いたら喜んじゃうようなメールが来てますので、うん、それをご紹介しましょう、はいはい、これは件名が BFO
ってまたそのあれでいいですね
件名が BFO だけなんですけど、
ね、う
ん、
素晴らしい、
すごいですね。 JCC2509、
うん、
高槻市の森みどりですということで最初から書いていただきまして、はい、ありがとうございます。 JI3IVL 森さんからいただきました、
うん、
7月2日の放送の BCL に反応しまして、点点点点、最近アナログラジオで CW を聞く BFO を作りました、
うん、
IFT かっこ黄色、かっこ黄色って言うのがいいんだね、これね、
かっこ黄色、
かっこ黄色、うん、100ピコ103コンデンサーね、2SC1815、1メガ1キロ、成功だけの簡単なものですが、あれならん、
うん、
IFT の2番ピンが基板に合わずひねって折ってしまったようです。
よくありました。
断線してましたか、そうですか。斜めに配線したら OK でした。釣り竿アンテナからワイヤーを引っ張ってリビングまで、過去、届かん。結局トイレの前でチューニングです。アナログラジオは繊細なチューニングが必要です。旦那には、そんなもん無線機で聞いたらええやんか、と言われましたが、なんとなく子供帰りです。うん、電子ブロックもお尻から発見。いつもアホネタですみません、と書いてあります。
うん、BF をね。
作りましたよ。
うん、作りましたよ、これ、ね。
作りました、中学生の頃。うん、
短波ラジオでね BCL やってた頃には、うん、この BFO ついてる無線機、あ、無線機というか通信機、
ね、ラジオね、ラジオ
なかったし、あんまり ね、
うん、ラジオね。
でもそうなるとどっかでそのキャリアを作って、はい、それを、まあ、取り込むしかない
ね、455の、ね、発信を作りまして、ま
あ、この森さんのね、うん、このやり方で聞くと、うん、これがあるわけですよ、ね、よく聞きましたよね、これでね、
455の発信を作ってね、うん、アンテナ、ロッドアンテナとかくるくるっと巻き付けてミックスするという、これはね、カエルはね、多分ラジオの制作かなんかに載ってまして、それを作った覚えがありますね。
まあ、安定度の問題よりも、まあ、普通に聞けますからね、
うん、とりあえず聞くっていうのはこうやってね、うん、聞こえるんですよ ね、斜めが聞くにはこれで楽しみましたよね、
うん、SSB のね、信号初めて聞いたのは確かこのやり方で聞いたと思いましたけど ね、
はいはい、あんたらも好き
で、
ね、
それとこの電子ブロックですね、
はい、
これがまたいいですね、
発見したっていう、うん、発見ですからね、
貴重品ですよ
ね、しまってあったんですよ、昔の電子ブロックでしょうね、うん、最近の復刻版じゃなくてきっとね、
昔のやつです、はい、あれエレキットってのはどうしたんだっけ、
エレキットじゃないよ、
なんだっけ、
電子ブロックに対抗するやつは何でしたっけ、うん、なんとかキットですか、
はいはい
はい、
ありましたね、
はい、
あれ田中さん持ってました、
あ、持ってましたね、持ってました、はい、
配線はスプリングに挟んで、
そうそうそうそう、
配線すると覚えてましたけど、
はい、はいはい、マイキットですね、思い出しました、マイキット100とか、うん、マイキット80
ありましたね、
多分ね、
作れる回路数で、ね、数字変わるって言うんですけど、
ね、持ってましたね、
回路数っていうのはまたどうして80回路とかね決められるのかそれも分かんなかったですけど、
もう簡単なね、簡単な回路から1回路なんですよね、
う
ん、
あれいいですよね、うん、全部リード線でつないでね、パーツはね、うん、素晴らしいですよね、電子ブロックもね大したもんですよね、あれね、
あれよくね、うん、考えてますけど、
ね、はい、いや、しっかり回路の勉強ねできましたよね、
できました、うん、本当そうです、
うん、
ね、最近この森さん書いていらっしゃるようなこういう BA4 とかこういう回路ね、なかなか雑誌でも見かけないんですけどね、
う
ん、
BA4 っていう言葉自体ね久々に聞いた意見、
BA4 がわからないっていう方も多いかもしれないですね、こういうのね、
うん、
処方、まあここにも書いてあるんですよ、うん、子供帰りですなんて書いてあるんですよ、
そうなんです、
まあそう言わないでこういうのね C 級紙とかね、ああいうのいっぱい乗っけていただくといいと思うんですけど、
そうね、やっぱアナログの受信機とこういう BFO とかね、うん、
はい、
昔ながらのこの回路でね、アマチュア無線もう一回聞くといいかもしれないです
よ、それ楽しめますんでね、うん、
はい、
はい、いつもアホネタですみませんなんて書いていらっしゃいますが、とんでもございません、もう楽しくて楽しくてこういうネタお待ちしております、うん、またよろしくお願いします、森さんありがとうございました。
無線のどこが面白いの？
さあもう一つ、これは件名が SSTV について、
おまた無線、
この前やりましたね、早速、うん、お返事いただきましたね、これは西東京市、この地元でございますね、1030の JG1SNX 名和田ですということでいただきました、名和田さんありがとうございます。メール差し上げるのはお久しぶりになってしまいました。7月9日の放送でリスナーの方から SSTV の謎が提起されていましたね。私は SSTV やったことありませんが、お話を聞いていて昔の手動式ファックスを思い出しました、うん、またこれまた古い話ですね、うん、昔のファックスは手動モードというのがあって、まず相手に電話をかけて、これからファックスを送りますので切り替えてくださいと伝えて、ピーヒャララという相手のファックスの受信、あ、相手がファックスの受付モードになったのを確認してから、こちらが文書を送信する方法を取っていました。この手動ファックスの方法は、音声で相手を確認することができるので、誤って違う番号に送信することもありませんし、相手に届いたかどうかも確認できるので、自動処理よりよほど信頼性は高いですよね。SSB のように通常のボイスモードで人間が対話することが前提のバンドであれば、一定時間を画像通信に使いますよという双方での確認をして通信回線を確保するという通信プロトコルの一つとして確立された方法ではないでしょうか、
うん、
ステッカー楽しみしてます。
なるほど
ね、うん、深いところまでこう、うん、研究なさってるのはメールでございます。
まあ、あれですよね、あのツイッターかな、ちょっとメッセージいただいたんですけど、
はい、
やはりあの SSTV でね、その音声と切り替えるっていうのは、うん、やはりあの、まあ、電話モードの、うん、まあ、主流の、まあ、バンドプランでね、うん、なってるところで、まあ、端っことかねそういうところでやってるとはいえ、いきなり出すのもなんだろうということで最初に SSB で、っていうようなお話をねされてた方もいましたけどね、
うんうん、
まあ周波数帯によっては CQ を出してそのまますぐに応答もしてるという周波数もあるよということでね、
あ、そうですか、
まあ、そういう意味で SSB との住み分けもあるのでっていうね、うん、そんなこともあるというのも確かその通りですよね。
うん、そうですか、うん、ね、名和田さんここでお書きになっているのが昔の手動式ファックス、ファックスその通りでしたね、電話のファックスね、うん、これから送りますよって黒電話でダイヤルして相手が出たところでこれから送りますよって言ってから送信ボタン押してましたもんね。
あ、それありました ね、
ね、
結構ね私がね会社入ってすぐ頃、うん、社会人のすぐ頃なんかそれありましたね。
ね、そうです
よ、相手の人に、送りますよって言ってそのままピッと押すんですよ ね、
ね、
うん、いきなりファックスが送ってくるとスタートを押したりね、うん、で受信に入ったり、
はいはいはい、まあ、それと似たようなことだということで、まあ、おっしゃる通りかなという感じもしますよね、うん、
多分 ね、
ね、そうですか、
うん、
はい、ありがとうございました。また SSTV について他の、ね、あのリスナーの方から、今 SSTV やってるんだけどやっぱりこういうことでこうなってんだよっていうことありましたら教えていただきたいですね、うん、
まだやるの、
はい、名和田さんありがとうございました。ステッカー楽しみにしてますということですか、
はい、早速送りいたします、
ね、鈴木さん送ってください、はい、ありがとうございます。
各局各局各局、こちらは FB サウンドたなし、 FB サウンドたなし、 FB サウンドたなし、当店よりお得な情報をお知らせいたします。通販在庫多数で迅速なる発送、お客様をお待たせいたしません。アンテナ工事 GP1 本から自立鉄塔まで専門スタッフが施工いたします。ご来店特典、店頭には中古品やジャンク品など通販では扱っていない品があります。店頭特化商品も取り揃えています。駐車場完備終わり。こちらは FB サウンドたなし、さようなら。
さようならジャングルジム。 It's my way to say I'm a hard worker。
はい、今日も番組終わりまでお聞きいただきましてありがとうございます、うん、
はいはい
ね、
はいはい、
この間ね、
うん、
横浜の海上保安庁があるんですけど、
そ、ね、はい、
工作船いわゆる、まあ、スパイとかね、ああいうののね、
はいはい、
引き上げた船を展示している資料館があるんです、うん、はいはいはい、それ見てきたんです。
なるほど、
ね、ものすごかったですね、うん、まあ、船もねさることながらやっぱりねそこから引き上げて乗っていた無線機とか、ね、うん、それが興味、
はいはいはい、
非常に引きましたよ、うん、鈴木さん見ました、
ね、あれはね確か前見ましたね。
そうですか、
アイコムさんのねなんかリグが入って
う、もう引き上げたからねサビサビで汚れてるんですけど、
まあね、はい、
見るからにアイコムだってすぐ分かる形ですからね。
あれはもうその通りそのままでした ね、
ね、はい、ね、うん、他にはねあの27の CB トランシーバー、多分ねナショナル製だと思うんですけど、そういうのか、
うん、
日本製ばっかりですよ。
なるほどね、やっぱり日本製を使ってるんでしょうかね、うん、あの国はね、
あの国はね、
なるほど、
うん、
まあ、一度ね、まあ、あの国というかね、からのアマチュア無線のね話もありましたからね、来年なんか1月ぐらいに P5 からまたあの信号が出るという話をね今話題になってますよ。
電波出すんです
。そうですね、まあ、どういう形なのかちょっと詳細はまだ詳しく見てないんですけど、
うん、
そんな話もありますからね。
へえ、そうですか、うん、それはあのなんか記念局かな。
いや、あの普通にあの海のです、ね、
なんか、はい、その時だけ許可になったとか、うん、まあ、そういう、
まあ、ペディションでしょうかね、うん、いう形になるんでしょうかね。またこれもね大騒ぎになるんじゃないかなと思いますよね。
大騒ぎですね、
うん、
いやしかしね工作船一度、うん、あの皆さんね見に行くと面白いですよ、うん、トランシーバー見るだけでも、
まあ、装備品が面白いですね。
何してんだか、まあね、
中にはねあの携帯電話とか古い形なの
を昔のね整理
して、うん、ここもね J フォンかなんかのですね
J フォン、
はい、
J フォンってのは懐かしいですね。今のソフトバンクですからね。
ね、もうねかなり前 の, あの事件ですから、うん、電話自体は古いんですけど、
なるほど、
あそれでもそれも日本製でしたから、
うん、これは今も見れるんですか。
え見れますよ、無料で入れますよ。
そうですか、
はい、
無料ですか。
無料です。赤レンガ倉庫の、ね、すぐ脇にあります。
なるほど、
すぐ分かると思いますよ。
はいはい、ぜひ皆さん行きましょう。
いい加減にしなさいよ。
それではまた次回お送りしましょう。お送りしたのは JKYMIG 鈴木と
この番組は無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップ FB サウンドたなしがお送りいたしました。